第71回全国人権童話教育研究大会に参加して CPTA 連合会梶原珠緒。11月30日12月1日の2日間、三重県津市において開催された全国人権童話教育研究大会に参加した。初日の午前はメイン会場で全体会が行われた。ここでは特別報告として人権文化を確かなものに、一人一人が主人公、世代を、職域を、地域を超えてつなぐというテーマで、会社員や保護者等さまざまな立場の6名が体験や思いを熱く語られた。してはいけないから何ができるかという言葉が心に残った。これは部落問題解決に向けての構造として新たな方向性ではないかと感じた。午後から翌日にかけては20以上の会場で分科会が開かれた。私は現在仕事で関わっている障害者の人権に興味があったので、それに関する報告がある分科会を中心に参加した。弱視や難聴の障害のある方に関する報告があった。障害者は1、自分に障害があることを認め、2、自分のことを知り、3、自分にはどのような支援が必要かを知る、4、それを周囲に分かってもらえる力をつけ、5、自分も支える側になれるのだということを大切にする。支援者は1、障害があるから支援をするのではなく仲間として手助けをし、2、障害者の力を引き出す支援をする、3、得意を伸ばすために粘り強く支援をし、4、成功体験を積み上げて自尊感情を高めていく。障害者と支援者ともに考え方を変える必要性がある。別の分科会では保内中学校後藤浩二先生も全人口での聴覚障害のある生徒との関わりや支援についての実践を報告された。しっかりと取り組み、卒業後も温かく関わっておられるなど、非常にわかりやすく後藤先生のエネルギーが伝わる素晴らしい報告であった。また別の報告では、外国にルーツを持つ生徒の進学に関する差別問題が印象に残った。この報告を聞いて初めてこのような差別があることを知った。両親が外国にルーツを持つ生徒だが、生まれは大阪、コテコテの大阪弁を話す。にもかかわらず、その生徒は在留資格の法的問題で奨学金が利用できず、就職を選択した。さらに就職も在留資格の問題で、当初は正社員として採用できず、アルバイトの状態であったという。在留資格変更の申請が許可されて、晴れて正社員になれた。多くの外国人が定住する多様な社会になったこの日本において、現在このような法的課題があることに驚いた。もっとこの問題を多くの人が知り、改善できるような社会にしていかなければならないと訴えていた。私はこの2日間の研修を通して、これまでの自分の考えをもう一度見直し、さまざまな差別について真剣に考え、小さなことからでも取り組んでいきたい。